ハニーサウンドカフェ、3時10分になるところです。さて今日は3月1日、今月に入って最初の月曜日です。認知症の誤解されやすい情報を整理してお話をしていただく福井達彦先生をお迎えしての時間です。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだこれが認可されたわけじゃないので、私もニュース聞いたときにわっすごい大きな動きがあったというちょっと気になったものもありましたので、そのお話を今日はしていただくんですが、アルツハイマー型の認知症の新薬としてアメリカそしてヨーロッパについて日本でも承認申請されたという報道がありました。つまり申請をしたというところに今行ってるわけですよね。でそのニュースの解説の方は申請自体もなかなかすることが少なかったからこれは明るい兆しじゃないかというなんか紹介もあったんですけど、このお薬既存薬とはどのように違うのか、そのあたりも今日はじっくりとご紹介いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なかなか私たちはシステムをあんまり分かってないんですけども
そう、今僕たちがアルツハイマーの、はい、アルツハイマー病に対して使っているお薬は、有名ですけど、アリセプトとか、
あ、よくおっしゃってますね、
はい、ガランタミンとかいろんな成分名があるんですけど、はい、これは神経から神経に伝達物質アセチルコリンエステラーゼっていう活性、そこの間のアセチルコリンエステラーゼっていう 物質を増やす目的で使ってると思ってくれ、抗認知症薬として、
はい、増やすとどうなるわけですか。
活動的になる。
そうかそうか、は
い、脳が活性化されて、はい、前向きにアルツハイマーなんかの症状を抑えることができる、はい、進行を抑えるんじゃないかなっていう形でこれを主に今は使ってますね、はい、薬として認められてやってますね、
はいはい。
で今回アルツハイマーの予防治療って言ってる部分は
予防治療、
アルツハイマー型認知症っていうものは、はい、アミロイド β タンパクの脳の沈着が進んでいって、いずれは脳萎縮とか神経細胞なんかが老人斑とか神経細胞がやられることによって認知症状が出てしまうっていうところですから、うん、このアミロイド β タンパクを脳内の沈着しないように減らしていくためのお薬を開発っていうか、はい、見つけたというか、これを使って、人体に使ってみたらアミロイド β タンパクの毒性を落とせるんじゃないかなっていうことで、今、はい、それの治験というか、まあ、これが効果あるかどうかを見るために、今からやっていきますっていうことなんです。あ、
はい、
ただ僕たちが確かにその、認知症の勉強をするときに、このアミロイド β タンパクっていうのは、まあ、その時発見されてて、これを抑えたらなんとかなるんじゃないかということで、何十年この薬を作ろうと、
はい、
してきたんですけど、結局の人間のことっていうか脳内のことで、このアミロイド β タンパク出るどこで作ってどうなるかっていうのも分かってて、これをなるべく減らすというお薬も今までいっぱい作ったんですけど、はい、
あ、そうなんですね。
見事にというか、なかなか難しい問題が出てたんです。他に副作用が強い。副作用が強いから使用できない。
はい、
いろんな副作用が、まあ、たくさんのものを作ったので、全く使用できる段階ではないということで、全部これ、終わってしまって失敗という形になってしまってるんですけどね。
ああ、そうなんです。
今回これ新聞の記事を読みますと、アミロイド β タンパクっていうものは存在してしまうけど、これを無毒化するひっついて、はい、症状を出さないようにするっていう形なんです。で僕らがそのアルツハイマーの原因はって言われたら、ベータアミロイドタンパクの沈着っていう、まあ、仮説ですけどね、アミロイド仮説って言ってましたけど、
はい、
これを落としたら多分よくアルツハイマーは発症しないであろうっていうことを言ってたんですけど、これまでの薬いっぱい失敗したやつもあります。確かにベータアミロイドタンパクはできないようにしたものもあります、
はい、
何パーセントかやっぱり認知障害は出たっていうのもありますね。でも効果はあるということも分かって ってたんですけど、なかなか難しいですね。そのだから今回全く違うところですね。アセチルコリンエステラーゼという神経伝達物質以外のところですね。神経、はい、そのものの中の沈着物質を止めてしまおうっていう考え方、うんうん、これが確かに一番治療薬としては早いというか、ただ難しいですね。ベータアミノタンパクっていうのはもうその脳の萎縮とか、症状、記憶障害が出る、約、まあ、10年か20年前からもう沈着し始めてるから、本当に予防薬ですね。早い段階でこのものを使って、沈着を防げばいいんじゃないかなって言われてますけどね、
今伺ってると、例えばその、アミロイド β タンパクですか、はい、これが、まあ、例えてみればこうサビみたいなもので、それがポンとこうついたらそこがどんどん錆びていってしまう、
そういう感じですね。
でそれを発生させないようにするには結構副作用も多かったの で、なかなか今のところ治療薬というのがなかったけれど、はい、今はそれを発生させてもくっついても錆びないように
っていう感じの薬だと思います、
ね、イメージ的には、
はい
はい、なるほど。
だからその本当にどっちが先かわからないけど、まあ、そのベタミロイドタンパクっていうのが沈着して、はい、よく電子顕微鏡で見た老人斑っていうところに沈着してが溜まってくる、はい、いずれ神経細胞そのものにを、タウタンパクっていう沈着もそれを起こしてしまうって言われてますから、はい、これがやっぱりベタミロイドタンパク、これが悪いんじゃないかという仮説があるんですけどね。それを減らしていこうという形ですよ、
まだ今でも、じゃあ原因としてのその、アミロイド β タンパクは仮説になるんですか。
おそらく仮説だと思いますね。いやどっちがそれ卵が先か鶏が先かという問題になるかもわからないけど、はい、これが確かに結果的にアルツハイマー の方の脳を見たら老人斑として沈着があるし、これが多分認知機能を落としているんであろうまでですね、はい、
で先ほど予防薬とちょっとおっしゃいますけど、ということはまだ治療薬まではいかない。
結局その意味はそのアミロベータタンパクの沈着っていうのは先ほど言ったように10年か20年前からそれは年齢的にはもう始まってはであろう、それを抑えていけば、症状が出ないままになるんじゃないかなっていう意味では予防っていう言い方ができるかもわかんないですね。
そっか、すでにこう半分ぐらい錆びてしまったのを錆びを取るわけじゃないから、はい、錆び始めを
だからもう言えば40代30代のとこぐらいからもうほとんどベータアミロイドタンパクの沈着は始まっているであろうと始まった僕らはね、もうすでにそれがあるとこかなり溜まってくるともう完全に脳の萎縮とか認知症状が出てくるっていうことがありますから、かなり前のとこでこれをもう抑えてしまおうっていうのが仮説って言われるとこかもわからない、予防っていうとこかもわからないですね。
そうなんですね。でこれはもうアメリカヨーロッパの方ではすでに申請して、
だから食品というかお薬、これ名前が BN2401241 っていうんですけど、はい、これを飲んでもらって結局そのベータアミノタンパクのを、無毒化っていうか、はい、そこにひっついて無毒化してしまうという薬みたいですけどね、だから結果的にこう減らしていったらアルツハイマーにならないんじゃないかなっていうことは言われてますね、
でそれはもうアメリカとかヨーロッパはいつ頃からしてたんですか、は
い、してたというか今回これをやろうという形ですね、はいはい、今結構有名な FD からアメリカ、食品医療薬品局っていうところがありますね、はい、ワクチンなんかの症例とか、
はい、今、はい、時々伺う、はいはい、
あそこは6月7日の期限までに承認をしてこれを使ってみましょうっていうことを言ってるみたいですけどね。
はい、
患者さんというか、ね、アルツハイマーになる前の方に使ってみようっていう、
ということはよく認知症の前段階と言われている、
はい、
そういう方
これを減らす結果認知症が出る確率がかなり減って 減ってしまうじゃないかという研究を今からやっていこうということですね。
そしたら若年性の方々にもすごくいい
だと思いますけどね。これはまた若年性って言ってこうくくってしまうと、若年性の方っていうのはどっちかって言ったら、認知症の分類で言ったら血管性が多いですから、
脳
血管性障害において、はい、まあ、若年性認知症っていうのはもう本当に年齢65歳以下の認知症って言ってますから、確率は血管性の方が多いですし、あとそのアルツハイマー病っていうもの自体をにはそうですね、早いうちから使っていくっていうのが正しいということですね。
今、まあ、血管性という言葉が出てきましたので、ひとまとめにして認知症と思っているところもあるので、ちょっとどんな種類があるのかをまた一曲伺った後伺っていきたいと思います。はい、さて今日のカフェテラス第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいてます。お話は兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。
はい、
今回は新薬ということでニュースで華々しくアルツハイマー型の認知症の新薬という紹介がありましたので、前半でそのお話をいただきましたが、このアルツハイマー型の認知症という言い方ということは、アルツハイマー型ではない認知症もありますよということで、このあたり改めてちょっともう一度ご紹介いただけますか。
はい、そうですね、アルツハイマー型認知症、まあ、これはアルツハイマーというのはドイツのお医者さんの名前なんですけどね、アルツハイマー先生が一番最初に、まあ、今先ほど言った若年性というか50歳の女性をの脳を電子顕微鏡で見たら、はい、今言われるベータアミロイドタンパクが沈着した老人斑とか神経原繊維変化とかいうのが見られて認知症を示していた、これをアルツハイマー病と言ってました。
はい、
その後ずっと進むにつれて、やっぱり人間は年齢的にこう70、80、90になっていくときに、脳神経の変化としてこの変化を起こしているっていうのが分かってきました。老人斑が増えるとか神経減衰、まあ、発症っていうのは、まあ、なかなか難しい。今はもう80から85以上は2人に1人はこの変化が入ってきているっていうから、アルツハイマー型認知症っていう言い方をしています、はい、だからこのアルツハイマー型認知症っていうのは、認知症っていう病気の約6割か7割ぐらいをアルツハイマー型認知症っていう病気が占めています。はい、ただし認知症ですから脳の機能が落ちるのには脳の中には血管も走ってますから、血流が悪くなる結果認知症の症状が出てしまう場合を血管性の認知症って言って、脳梗塞、脳出血およびくも膜下出血とか、血流が悪くなった結果脳神経細胞は死んじゃいますから、その結果に起こるものを血管性認知症って言ってます。でこれは大体、まあ、20% 以下か 20% ぐらいだとは言われてます。で昔はこの2つがもうほとんどだったんだけど、最近はそのレビー小体型認知症っていうのも よく言われるようになります。これの特徴は原始ものが幻が見えるとか、パーキンソンの症状が伴うとか、自律神経の症状が伴うとか、こういうパターンのものが最近増えてきてるっていうか、昔はアルツハイマー型認知症の中に含んでいたかもわかんないですけど、そういう新しい型の認知症がありますよって言われて、これも15か 20% ぐらいはあるんじゃないか、なんか 100% 超えてしまいますね。でも増えてきてるっていうのがありますね。で先ほど言った若年性になると、やっぱりそのアルツハイマーの、ね、アルツハイマー型認知症っていうよりも年齢的には若いとこですから、やっぱり血管性の方が、パーセントで言ったら多くなってくるっていう意味で、血管性の方が若年性認知症っていうのは血管性認知症が主ですっていう言い方をされていますね。でまあ、大体この3つ、あと治る認知症というのもありますね。はいはい、正常圧水頭症って、水頭症は赤ちゃんの病気なんですけど、割とこう脳の中 の、はい、脳脊髄液がこう腫れてくる、溜まってくることによって、脳を圧迫して認知症を起こす。 それから慢性硬膜下血腫、まあ、頭を打った時に頭蓋内ですから血腫がこう異常できて脳を圧迫することによって認知症が、この辺は脳外とか治る、まあ、割とその血腫だけ取り除いたら治る認知症、あと、はい、内科的な疾患では甲状腺機能低下症っていう甲状腺の病気ですけどね、それで認知症を表すことが多い、これは治りますね。だいたい治るものも結構ありますよっていうことを、僕らは説明するんですけどね、認知症になったらみんなダメでしょっていうイメージじゃなくて、治療できるもの、はっきり治療できるものがあります。で、先ほど言ったアルツハイマーなんかはどう治療していこうかっていう問題の中で、はい、こういう新しいお薬なんかにも、はい、希望を与えてくれる部分があるかもわからないですね。
そうですね、はい、だからじゃあ今回の新薬はアルツハイマー型に特化した、はい、
そうですね、
お薬、
先ほど言ったようにそのベタアミロイドタンパクっていう沈着を抑えるっていう意味では、これがアルツハイマーの原因であろうって言われてますから、これのための治療薬が新しい発見されましたよって言ってますね。
これはやっぱり画期的なことなんですか。
でしょうね。だってもう僕らは専門にその治療薬っていうのを開発したんですけど、まあ、ベータアミロイドタンパクを沈着しないように考えたんですけど、でもこれを抑えてしまうと他の副作用の方が強かったっていう形ですから、はいはい、これは画期的な部分はそのベータアミロイドタンパクを毒性を減らしていこうっていう考えから、神さんが作った人間に対してはあんまり副作用には本当にベータアミロイドタンパクっていうのをもしもあんまり沈着するだけでどういう働きをしているかなんとかも難しいですけどね、はい、それを抑えていくっていう形は考え方としては一緒だと思いますけどね、はい、
じゃあこれから日本も申請していってですかね、
日本もこれ自体エーザイはもう日本の会社ですから、
はい、
日本ももちろんそれをやっていくんですけど、
はい、
ね、
いつぐらいからもしそれでこう OK が出ましたら
だから先ほどのそのベータアミロイドタンパクを抑えて10年か20年の結果、はい、っていうことを言ってるかもわかんないです。
はい、そうなんですか。
もうそれは多分アメリカの FDP なんかはこう、はい、投与してどうなるかっていうのを今から見ていくって言ってるわけです、
はい
はい、
10年か20年そうなんですか。ということは
結果認知症アルツハイマーには発症しないままずっと一生を終えたなっていう形をできれば効果はあるっていう意味だと思いますね。
ということはこの治験に参加できる、
はい、それは僕なんかよりもかなり若い人だと
思います。そういう方々が治験に参加して、
すでに僕なんかはベータアミロイドタンパクがかなり沈着しているんであろうと。
そうなんですね。
はいはい、
そうか。じゃあ今40代ぐらいの人が
にするんじゃないでしょうかね、
治験としては。
はい、治験としては。だからその頃からその薬として飲んでいくっていう形は効果があるんじゃないかっていうことを言うんじゃないですかね。
ということは今65歳以上の若年と言われない年代の人はこれを用いても予防的にはなりにくいんじゃないかと。
なりにくい、まあ少なくはなるからいいかもわからないとは言われてます
けど、これ以上増えないという
ただ本当にアルツハイマー型認知症っていうのはやっぱり年齢というリスクが一番大きいっていうのは確かですね。はい、人間が持ってる仕方ないところもあるかもからなんですね。
随分以前にもお伺いしましたが、先ほどもちょっとおっしゃったように85歳ですかね、
はい、85以上はもう本当に2人に1人は認知症っていうので間違いはないと思いますね。
でもそれは結果85歳という年齢で区切るということはやはり生理的な年齢 の影響もある、は
い、があるって言われますね、はい、ある程度年齢を重ねたら、はい、それはどうかわからないけどアミロイドベータは沈着してきてるであろうっていうのが正しいです、はい、でもそこに症状なんかで言えば支障をきたすかきたさないか日常生活にきたさないように元気にやってる人をまあたくさんいるであろうっていうことですね。
はい、だから上手に付き合っていくようにという、はい、随分以前には認知症とそれから年齢的な物忘れは違うよという言い方をよくされましたけど、はい、もう85歳ぐらいになってくるともうそれは別に認知症という名前を付けなくても
そうですね。
っていう、あの、
考え、なんか。僕のところなんかよく浮き判ですが、私も認知症になってませんかって言うて、
はい、
90代ぐらいの人が、あ、はい、まあ、来られるんですけど、脳はもう、やっぱり意識食わしてる。
年相応に。
意識食わしてる、
はい。
これをアルツハイマー型認知症って言わないんですかって言うんですけど、はい、結局、そのアルツハイマー型認知症の診断の中に、日常生活に支障をきたす症状があるです。このことによって症状が出たら僕たちは認知症って言わないと仕方がない。
あ、
難しいです
ね。日常生活に支障をきたす
か、はい、だからアミロイド β タンパクが溜まってるか溜まってないかで言ったら、ほとんどの人は溜まっているであろう、
そうなんですね、はい、あの言ってみたら歯石のようなもんでしょうか、はい、年齢とともに、ね、それはもう、はい、あ、そうなんですね。そう考えるとわざわざ認知症って言わなくても、はい、まあ、
そう考えて、はい、みんなが理解しちゃった方がいいかなって思います、ね、
で溜まりすぎると、あの歯石の場合は歯周病という言い方で、あの歯が抜けたりとか歯周をきたすわけですからね、は
い、言わないと仕方ないですね。あ、なるほど。僕らを見てる時に
やっぱり受け止め方もいろいろこう、ね、はい、考えて柔らかくすると、あの、うん、いけそうな、なんかそうですか。今日はちょっと新薬のお話をいただきました。また次回もよろしくお願いいたします、
はい。
毎月月曜日、第1月曜日にお話をいただいてます。兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター福井達彦先生のお話をお届けしました。明日は介護のお話ご紹介してまいります。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。